朝日新聞の神田大輔です。川原夏樹さん、高橋健次郎さんとですね、3人でお送りをしております親のモヤモヤ、親モヤシリーズなんですけれども、なんとですね、イベントを開催することが決まりました。5月26日の日曜日、15時スタートの予定です。リアルの会場は朝日新聞東京本社の読者ホール、そしてですね、オンラインでの配信も行います。概要欄の方にですね、申し込みの詳細書いてありますので、ぜひご参加いただければと思います。普段と違いましてですね、皆さんからいただいた質問を読み上げるところは一緒なんですけれども、さらにその質問の意図やですね、意味合い、具体的なところについて、お聞きをすると、もう一度さらと言ってね、記者は言いますけれども、もう一回聞き返す、そんな風にですね、双方向のやり取りをたくさんやりたいなというふうに思っております。なお、このイベントなんですが、参加はですね、朝日新聞デジタルの有料会員の方に限らせていただこうと思います。しかしご安心ください。なんとなんと、今この時期だけはですね、朝日新聞デジタルに初月、そしてその次の月2ヶ月間は月額100円で申し込める春得キャンペーンというのをやっております。こちらもですね、概要欄の方に記述がありますので、ぜひこの機会に有料会に登録をしていただきまして、親もやのイベントを楽しんでいただければと思います。それでは本編をお聞きください。
朝日新聞ポッドキャスト。
川原高橋の親もやよ、はい、今回もねやっていこうと思いますけれどもね。さて、ではですね、ちょっとね、前回のね収録で読み切れなかった分からいきます。この方はね、20代の女性、みぞれさんという方ですね。前にもねお便りいただいていると思いますけれども、私は東京出身ですが、勢いで地方に勤め始めました。いわゆる I ターンですね。I ターンとか J ターンとか U ターンとかいろいろありますけど、 U ターンっていうのはもともと自分の故郷に帰ると、私だったら名古屋に帰るということですね。で、I ターンっていうのは、まあ、そういう土地じゃないんだけれども、地方に東京とかね、都市部から移住をする、そういうパターンですね。今の職場には、他にも同じように I ターンをした人たちがいますが、多いのは男性です。まあ、この方みたいな女性は珍しいんですかね。同世代と話すと、恋人との関係もあって、地方にいきなり行く女性は少ないようです。うん。男性の場合、妻さんと一緒に移住される方もいますが、ふと、妻さんはどれぐらい納得して移住されているのだろうと思います。私の母の場合は、そろそろ仕事復帰というタイミングで、父の転勤が決まり、ついていくことになったため、仕事復帰ってことはね、産休育休ですかね。フルタイムの仕事には戻ったことがありません。母は優秀な人で、女性総合職第一世代あたりの人で、バリキャリだったので、かなり悔しがっています。うん。私はそのイメージもあって、結婚して仕事場が変わったりするのは嫌だなと思っています。結局その問題は今も変わっていないのではと思ったりもしています。転勤や移動にどうやって家族で向き合うのが良いのでしょうか。結局独身の方が身軽で転勤や移動は楽でしょうか。ということですけれどもね。まあ、この転勤とか移動の話、それこそビズニュースとかでもね、いろいろ記事にもなってましたけどもね、高橋さん、これどういうふうに向き合うかっていうお話ですか。うん、どうですか。
すいません、今お腹が鳴ってしまったんですけど、
今日はみんな腹が鳴る。はい。
いや、難しいんですよね。私結構、うん、20代の頃はこの会社しか知らないんですけど、うん、転勤して、まあ、5カ所ぐらい回って、
ああ、記者は転勤はつきものですね。
なんですよね。うん、でそれが今できるかっていうと、いやもうかなり今子供が一人いるんですけど、小学生なんで。まあ、ちょっと難しいかなと思いますよね。そう考えると、うん、私個人は若い時で、かつ独身の方が移動はしやすかったです。うん、ただでも別に独身だからといって移動しやすいわけでもなくて、まあ、例えばご家族の介護されていたりとか、
そうね、まあ、
その土地しかできないとか、その土地がそもそも好きってこともあるでしょうし、いや、この問題難しいですよね。
最近はね、そういうその就職する段階で、そういう転勤とか移動とかはね、ありませんとか、あるいはあるとしても同じブロック域内だけですみたいなね、うん、そういう働き方を選択できるところもあるけど、 まあ、全部ができるわけじゃないしね。河原さんどう思います？
その新卒採用の話で言うとですね、河
原さんはね最近新卒採用めっちゃ取材していて、
就活の取材をしていて、まさにそこが今の学生の気になるところで、入社、まあ、その採用の試験の時点で、勤務地が分かっている方がいいとか、まあ、なんかその転勤がないとか、なんか大多数の学生がそこを支持するので、会社説明会でも本当にさっき神田さんがおっしゃった転勤なしっていうのをすごく分かりやすいところに掲示してたり、
へえ、
そう、あと
売りになるんだね。
売りに、そうですね、そこが多分あえてこうちゃんと言っていかないと学生側から聞かれてしまうっていうところなんでしょうね。そうで、やっぱりこの学生に聞いていても、なんかやっぱりそこそこ、こうしっかり自分が勉強をしてきたっていう自負があればあるほどだと思うんですけど、転勤で知らない土地で働かされるみたいなネガティブなイメージが来る。で、多分それっていうのは、ここの、この、今回みぞれさんが、お話しくれたように、やっぱりこう自分のライフプランっていうところに関係してくるからなんですよね。で、私はちょっとすいません、その家族と帯同してっていう経験がないので、その辺あんまりわかんないんですけど。どうですか？
ああ、そうね。まあその前に、だからその、我々もそうだし、いわゆる日本で大企業という企業にその就職した場合の働き方って結構似ている感じで、いわゆるジャパニーズトラディショナルカンパニーね、JTC ですよね。最初に、やっぱりその地方の認知に行って、で、そこで修行じゃないですけれども、経験を積み、で、その上で本社に戻ってきて、みたいな話はよく聞くんですよね。どんな業種であってもね。銀行でも保険でも製造業みたいなものも、まあ大体そうと。で、まあ新聞もそうじゃないですか。僕はね、やっぱ地方に行った経験めっちゃ大事だったなと思ってるのね。例えば、私は栃木と石川に行ってるんですけれども、日本海側に住んだことは一度もなかったし、それから雪がすげえ降るっていう生活も、まあ、金沢ってそんな降んないんだけど、でもやっぱ1日で50センチ積もったりするんだよね。あ、雪大変だなって思ったりとか、まあすげえ言っててバカみたいだけど、でも本当にそんなのってね、経験しないとわからないところがあって、で、私は出身が名古屋ってなんか都会と田舎の狭間みたいなところにいるんだけど、全然やっぱり東京育ちの人もいるじゃない。地方の暮らしとかを見ないで、なんかいろんなことを判断するのって大丈夫なのかなっていう気はしちゃうんだけどね。そういうのは河原さんもう古いかね。
いや、古いかどうかは、でも職種によってはそれは大事だと思いますよ、地方の。
あ、まあでもエンジニアとかあんま関係ないね。
そうですね。
うん、プログラムのコード書くのとかにさ、そうそうそう、地方の、いや、そんなことない。あると思う、多分。ATM とかの。
まあまあ、
あ
まあまあ、そうか、う
ん。いや、わかんないね。
う
ん、
でも、ネタには、話のネタにはなりますよね。いろんなところで。
高橋さん、どう思います？
私は、今の意見は、やっぱ転勤は極力抑えた方がいいし、単にその中ジョブローテーションしてるからとかじゃなくて、その転勤しないと学べないことがあるとか、腐敗防止とか、なんかその必要不可欠な理由が必要だなとは思うんですけど、私もね、転勤してやっぱ良かったんですよね。
あ、そう、何が良かった？
やっぱね、私は、大津と神戸と滋賀、あとまあ大阪にもいたんですけど、やっぱ神田さんと似ちゃうんですけど、やっぱ知らない土地にいて、まあ生活してみるってすごい大事だなと思ってて、私はやっぱ出雲での暮らしが、まあ2年間だったんですけど、やっぱ結構こう強烈な思い出で、まあまあ車がないと生活できないとか、その、まあ、いわゆるこう限界集落みたいなところもありますし、あ、なんかこう自分の知らない世界とか暮らしとかっていうのがやっぱあるんだなっていうのは、やっぱそう染み付かせる意味ではやっぱすごい大事だったし、忘れられない記憶になってるなとは思います。
まあそうなんだよね。だから私栃木に行った時にも思ったのが、それが初めてそういう、まあ、本当の地方、栃木っていうのも宇都宮とかさ大都市だから違うんだけど、他の市町村なんかも担当するわけじゃないですか。で、そのもう選挙のあり方とか全然違うんだよね。だからもう一票一票全部数えられてるみたいな世界があるわけ。ただあれがおそらく日本の選挙の本質だろうと思ってて、割とさ日本って 部族主義的な感じなんだなと。だから政策がどうこうとかっていうさ、議論って大事なんだけれども、一方でこのさ、ね、いくらさ、不祥事を起こしてもさ、地方では必ずこう国会議員が当選してきて、みそぎを果たしましたみたいな話になるじゃん。ああいうこう二面性みたいなのも、地方にいなかったら絶対わかんなかったと思うんだよね。みたいな。ただそのことと、しかし、その、なんていうの、ライフ、ワークライフバランスみたいな話っていうのはまた別の話だもんね。たださ、自分の頭だとさ、その地方に行くのが大事とかっていうのは頭で理解してもさ、実際に行くかっていうと、まあ、行かないわけじゃん。ね。俺だって大学さ、名古屋から東京に出てきてるわけだからさ、いやいや、別に栃木行きゃいいじゃんって話だよね。なんないんだよね。と、ある種の強制力を持って、そういう転勤を経験するっていうことっていうのも、まあ一定の理由はあんのかな。ただその家族の問題だよな。俺も嫌だもん、もう単身赴任とか。うん。だってそうじゃない。何のために働いてんのって原点考えたらさ、家族とこう一緒に暮らすためだしさ、家族を養うためにこう働いてるわけよ。うん、俺あんまいい仕事したいって気持ちないもんね。そうやって考えた時にはさ、やっぱこれでじゃあどこそこで単身赴任してくださいって言われたら辛いもんがあるよね。カラさんどうする、単身赴任しろって言われたら。
単身赴任ですか、
うん、だってあなた夫さんも働いてるんでしょ。
うん、
ね、どっちかあり
ません。場所によっては全然いいかなって思いますけど。
え、ご家族と離れてもいい？
週末だけ帰ってくる。
あ、場所によってはってそういうことか。
そうです。いや、じゃあ千葉とか神奈川とか。
それはそれ、それは転勤になんないな。もうちょっと遠く行ってくれよ。九州ぐらい行ってくれよ。
ちょっと遠くは辛い、うん。あとやっぱり小さい時の成長は見たいと思うので。
そうだ
よね。大きい時の成長を見たいです。
ああ
。私、保育園の時そう思ってたんですけど、小学校になったらなったで、いや、それこそお友達のこととか、まあお勉強のこととか、やっぱその、物量、時間をこなさないとわからないこととかいっぱいあるわけじゃないですか。
そうだね。
それがなくなるのはちょっと厳しいなって思いますよね。さっきは地方勤務良かったと言ったんですけど、まあ今はやっぱ極力転勤なくした方がいいんじゃないかと思ってますけど。
まあなんだかんだでさ、家族の仲の良さとかってさ、物理的な接触してる時間の長さって絶対あると思うんだよね。で、そう、転勤っていう意味で言うと、例えば私は、イランっていうね、中東の国には家族と一緒に行ってるわけなんですよ。これがね、だからね、結構みんな驚くんだよね。イランっていう国に対して皆さんどういうイメージをお持ちなのかわかんないですけれども、まあ、わりかしその、やっぱり、イラクとか近い、まあ、シリアも近いよね。あるいはシリアに何かしら供給してるみたいなところもあって、危険なんじゃないかっていう話はあって、実際、日本にいるよりは危険だと思います。だからね、治安はめっちゃいい国なんだよ。交通事故の数が人口あたりで日本の8倍ぐらいあるんだよね。すげえ危ない。だから中東って実は交通死亡事故みたいなのが一番気をつけなきゃいけないんだけど、あとは例えばアメリカと戦争になるリスクとかは日本はないけどイランはあるんだよね、普通に。で、私最初に2013年の赴任だからもうだいぶ前だけど、当時もアメリカと仲が悪くて、周りに駐在員、やっぱり当時も商社の人とかいたんだけど、日本の商社ね。が、最初にやることって、避難経路の確立なんだよね。イランが、その、アメリカと戦争になって、空港が封鎖されましたとなった時に、どのようにして隣国に逃げ落ちるかっていうのの経路を確保するっていうさ。で、陸路でアゼルバイジャンに行くとかなんだけど、っていうようなことを考えると確かにリスクあった。たださ、行く前に会社でさ、知り合いとかね、同僚後輩先輩に挨拶とかすんじゃん。会社でし、ね、すれ違った時に。すげえ覚えてんだけどさ、同期の女性社員にさ、え、もちろん単身で行くんでしょっつって言われたのよ。いや、家族連れてくけどっつってさ、へえとかってめっちゃ驚いてたんだけどさ。いや、連れてくでしょ。
私もあんま単身って選択肢今はないですね。何か、家族もないですよね。
うん。でもそれどうすんの？だって、お連れ合いのこう仕事は。
いや、そうなんです。だから妻の仕事もあるし、妻の仕事は、幸い、期間を限定すると休めるんですよ。
うん、
どれぐらいの期間？
1、2 年ですかね。だからそこを使うかですよ。
でもさ、この間実はさ、その船越隆記者の収録でさ、船越さんじゃないんだけれども、船越記者の先輩の記者でね、共同の記者なんだけどさ、中夫になったっていう人のね、話も聞いてる。うん。うん、あ、そうそう、あれだよ。丹治くんとか取材してるんだ。そうそう。3年間さ、 共同はそういう制度があって、だけど結局それで足りなくって、まあ会社を辞めるっていう決断に至ってる。
そうなんだ。
うん。会社を辞めるっていう決断に至ってるの。でさ、駐在員っていうと国も違うけれども、まあ一緒っちゃ一緒じゃない。住んでる場所が違うという意味だけにこう修練すればさ、あなたの妻さんもさ、1年ね、終わった時に、じゃあどうするのかと。結局あんまり話では、1年で移動がね、終わるってこともないと思うんだよね。2年は最低あるでしょ。
自分の移動の話になるとすごいシビアですよね。
全然あり得るよ。
だって、これで、私の所属長が聞いてるんですよ。
あ、そうなんだ。
いつか言っちゃった。
まあ、いつもありがとうございます。はい。
だからあんまり私もね、余計なこと言えないんですけど。
そんなことないよ、もう
ちょっと。だけど、やっぱり現状は、なんていうかな。で、いつもやっぱこの仕事、同じような、まあ、記者として続けるか、で、朝日新聞の場合は、まあ、もちろん記者以外の仕事もあるわけで、ね、だけど、だから書きたい方を選ぶのか、その勤務地を選ぶかみたいなところは、まあ若干あるわけで、だからその選択もあり得るよなとか、やっぱ結構だからやっぱ、常に移動の時期はそういうことずっと考えてますよ。考えてますし、
あるよね、
家でずっと話してます、やっぱ。
なんかさ、半年に1回ぐらい意識調査みたいなのあるじゃん、
あります、あります、
ね。それで、お前はその記者の仕事が続けたいのか、それとも認知が大事なのかっていうのは、どっちからっつったらどっちなんだよみたいなことが、うん、そういう言い方じゃないけど、聞かれるよね。
聞かれます、聞かれます。
で、何、おつられたらどういう話してるの、そういう時。
まあ、気持ちとしては、やっぱり記者の仕事をやりたいと。
うん。
だけど、正直今の状況で、なんて言うんでしょうね。単身赴任できるかっていうと、まあ、そこは、ちょっと厳しいですと。いうことを、まあ、率直に伝えるしかない。となると、だからやっぱ、勤務地を選ぶことになるのかな、とは話してますけど。っていうような話を、本当に率直に面談で言ってますけど。
あ、なるほどね。まあでもそういうのを、もう最初からちゃんと話し合っていくっていうのはすごい大事だろうね。
だから、そう、私の希望はこうだし、家族の希望はこうだっていうのを、やっぱ常にこうアップデートしておかないと、気持ちも変わるかもしれないし、子供の学年が上がっていけば違う答えになるかもしれないし。いや、でもここは本当に毎回胃が痛くなる話ですよね。
俺なんか別に、どうぞって言われてるけどね、妻にはね。いざ移動、あんた移動になるんじゃないのとか、妻に言われてるもんね。
神田さんのところは別にいいんですか、単身赴
任。俺が一人でしたくないっていう感じだけどね。うん。そうね、単身赴任な、まあでもさっきの河原さんの話じゃないけれども、週末帰ってこれるみたいなのがあったらまだいいかなと思うけどね。でさ、そもそもこの会社に入る時点で、それは転勤はあるわなっていうのは、まあ、分かってはいるわけよね。で、あとは家族を帯同するかじゃん。今まではイランの時とかも子供がちっちゃかったからさ、全然良かったんだけど、もはや学校に入ってるでしょ。で、そうするとさ、それを転校させるのかと。とりわけもうさ、長男に関しては、私学に入ってるわけよね。だからなんか単純に、受験してるわけ。それ全部さ、不意にするわけいかないじゃんね。そうするともう子供を動かすっていう手段がないんだよね。
うん、うん。
うん。で、俺が動くっていうことにはなってくるじゃない？
うん。
寂しい。
いや、だからここ寂しいとか言うと、なんかその寂しいのが理由でみたいに思われがちですけど、うん、もう寂しいってやっぱめちゃくちゃでかくて。
だよね。
いや、私はその寂しいって本当大事だと思うんですよ。さっきも言ったんですけど、やっぱ一緒にいないと、子供の気持ちとか家族の気持ちとかが、やっぱわからないし、
うん、
でやっぱそこでできた溝っていうのは多分、ね、感じることになるし、
うん、
じゃあ何のために働いてるのかってことになるし、いや、原さんめっちゃうなずいてますけど。
いやいやいや、そうそうそうだと思います。はい。
そうよね。日々のちょっとしたことが大事なんだよね。そうするとしかしな、でも、まあ、結局さ、とりわけ大企業とかになるとさ、でも人員の配置ってのはこれ必要になってくるわけじゃんね。で、ね、もうみんながみんなさ、私はこの地域で働きたいですって人ばっかりじゃない。っていうか、むしろそうじゃない人の方が多いわけだよね。っていうか、これもあれだな、東京行って、 覚一極集中みたいな話に結局修練してくるのかもしれないね。
そうだと思います。
結局さ、例えばもうさ、大学とかにしたってさ、みんなが東京にもちろんあるよ、京大だって旧大だってあるけどさ、とはいえさ、その、まあ、地域の中でも一箇所に集まっちゃったりとかさ、ありかし選択肢がね、ないんだよね。もっと自由に生きられるといいんだけど。で、こういうま、20代の方なんかにさ、ね、これから家庭を持つかもしれないみたいな人にさ、この転職じゃないか、ごめんなさい、移動ね、転勤ね、転職じゃない、転勤に対してどういうふうにこう向き合っていくのかって言ったら、アドバイスどうしたらいいですかね。
あ、同じクラスの岸上だ。え、なんかニヤついてんだけど。
きたきたきたきたきた、2週間に一度届く朝ポケお便りだ。今日のコラムは弓永理香さんね。はいはいはいはいはいはいはいはい。
ポッドキャストに出演するようになって気づいたことがあります。それは話し出す前になんかと言ってしまう癖です。編集しながら、うわ、また言ってる、削りたいと頭を抱えています。
はいはいはいはいはい、わかる。俺も絶対口癖あるよな。何でもランキングは奥山翔二郎さんか。はいはいはいはいはい。
コーヒーと同じぐらい客層が味わい深いルノワールのベスト3をご紹介します。
そんなんでランキングできんの？っていうか俺的にはコーヒーはボスかワンダだな。いや、コメダのあのたっぷりアイスコーヒーとミニシノ。
キシガミ、なんか嬉しそうだね。いいことあった？
お便りが届いた。
は？お便り？
朝ポキお便りは概要欄を開いてリンクから登録すると届くよ。
じゃないんだよ。じゃあガーラさんどうですかね。
って言ってた。でも自分が何をこう優先したいかだと思うんですけど、私もやっぱり入社したてで移動してた時は楽しかったですし、その移動ではやっぱり知らない土地を見て何かしら自分の経験として活かせるんじゃないかっていうことの期待もあった、けれども、私中学校の時の保健体育の授業で、ほら、ライフプランを書きませんでしたか？私の時代書いたんですけど。
全然。
あ、本当ですか？いつ卒業してとか。いやいやいや、だって佐渡の田舎の高校ですから。ね。で、大学行って、で、就職をして、で、結婚して子供産んでみたいな、結構まだ古い時代だったので、そういうことをみんなで書いたわけですよ。で、私の中では、27で結婚するっていうライフプランを描いたんですよ。でそれもちゃんと計画的で、入社して数年はまあ結婚とかを考えずに仕事に打ち込みたいと、でだんだんこうちょっとこう家族のこととかも考えて、まあ子供が欲しいとか、っていうのも考えたら、だいたい入社4年経ったぐらいの27ってちょっといいベストタイミングじゃないかなみたいな。でもその時に新聞記者になりたいとか思ってなかったので、
あ、そう、
これはもう絵に描いた餅なんですけど、一応なんかそういう型なんかちょっと頭の中にあって、実際蓋を開けてみたら転勤でそれどころじゃないと、で本当にここにもあるように、やっぱりその土地で、例えば私だって愛媛とかでいろんな出会いがあって、そこで結婚とかを決めたら、
ありうるよね。
そしたら相手について回来てもらうか、自分が
どっちかだね。
そうです、そこでずっと暮らすかみたいな、そういう選択になってくるわけですよね。それは結構厳しいから、もう地方を回ってる時は全く結婚とか出産とかが私の中では選択肢が入んなかった。っていうのももう本当に後からで、その時は仕事を優先していたからそういう判断だったけど、やっぱり今このね現実を考えたら、どっちを取るか。
そうね。
やっぱり女性のその、ね、子供を産みたいっていうんだったら、やっぱりいろいろ考えた方がいいっていうところは捨てきれないですよね。
ライフステージの、ね、変化によってね、その辺の考え方変わってくるからね、
変わってくる。
多分10代の頃とかにさ、それ全部見通せって言ったら無理な話なんだよね。
無理です、無理です。
実感も湧かないしね。
でもある時にそのゼロサムじゃないじゃないですか。30でも例えば家族が90でもキャリアが10残ってたりとか、いやするから難しいですよね。いや、何、すみません、沈黙させちゃうだけなんですけど、だから結局その、いや、私も優先順位家族だしなって思うんですけど、いや、自分に問いかけたときに、じゃあもう 100% 家族が喜ぶ選択を自分として受け入れるかっていうと、ちょっと家 一瞬考え、自分の人生も考えちゃうなとか、
そうだね。
思いますよね。
うん。
それがだから転勤によって何かその意味あるキャリアであれば、あんま浮かばないですけども考えちゃったりするんだろうなとか。
まあ意味はあるんだろうね、うん。やっぱりね、ずっと東京にいるっていうのはね、偏りがあるじゃない。うん、いろんなとこ見といた方がいいよね。特にさ、出世をしたいんであればそうだよね。
うん
うん、
また、なかなかの価値観が、
だってその、要するにマネジメントの職になるんであれば、やっぱりいろんなそのさ、場所を見ておくっていうことは、これ必須にはなってくるじゃない。
もう会社としては。
朝日新聞社でもさ、その、記者としても出世していく人ってさ、なんか突然広告局に配属になったりするじゃん。資材本部とかにさ。うん、あれはなんか会社のことを全部見とけよっていうことだよね。それは土地に関してって一緒だよね、うん。うん。キャリアを積むっていう意味だと、やっぱり転勤には一定の利があると思うんだよね。だからまあ、そうな。別に何を大事にするかっていうところからね、見えるかどうか。でも20代でそれって難しくない？ええ。どれだけさ、その、まあ、今のところっていう話でもいいんだけどもさ、女性の場合よ。今、このね、みぞれさんのでもあったじゃん。恋人との関係で、地方にいきなり行く女性が少ないってさ。つまり、彼氏が東京で働いてるとかっていう場合でしょ？まあ、東京だけじゃないと思うけど、大阪でもいいんだけどさ。なかなかね、おいそれと地方に。だって遠距離とかになっちゃってさ、それでもうおしまいですってなるっていう場合もある。これどう、河原さん。しかしさ、そうやってこう切れちゃうんだったら、まあ、それでいいじゃんって考えもあると思うんだけどさ。
まあまあ別に周りがね、
探せばみたいなさ、
うん、周りがとやかく言う問題じゃないですけど、
うん、
あ
なたもそういうなんか20代の頃とかそういう悩みとかあった？
いや私はもう就職する前に学生時代は学生時代の恋愛って考えてたから、
うん、すげえすごいですね。
だってそうじゃないですか。転勤職だしやりたい仕事は決まってたから、まあね
うん
はい、でそんなすぐ結婚とかも考えてなかったのでそういうふうにしたんですけど、
うん、
まあ現実、まあ、まあまあ楽しくはでもやってました。
いいよ別に細かいことじゃなくてもさ。高橋さんその辺はどういうふうに考えてたの？
でもいやその本当に申し訳ないんですけど、
うん、
なんていうか川原さんの話聞いてて全然解像度が違うなというか。
あそう、ああ
、低いって言うんです、私が。
うん、そうね、うん。
だから、その、行き当たりばったりで生きててごめんなさいっていうことしか言えないっすね。
なるほど、
ね。だからもう本当にその時になるようになるさ、みたいな。
いや、俺もそれね、同感。
いや。
完全に大学の時に付き合ってた彼女と結婚するもんだと思ってたもんね。勝手に。うん。全然してないけど。そうなんだよね。その解像度の低さはちょっと今感じたね。
いや、でも、いや人生行き当たりばったりですか？
いや、違うんだよ。そうじゃなくて、やっぱり、結婚をした時に自分が職を辞めるっていう選択肢が頭にないんだよ、
う
ん、男って。
あ、まあ、それはそうでしょうね。これはもうしょうがないですよね。これまでがそうだったから。
でも、それは本来おかしいよな。
本来は。
うん。はい、まあ、今はどっちも働き続ける場合がほとんどだと思うけど、とはいえね、じゃあ転勤の場合とかもさ、結局そういうところで、発言力が強かったのはここまで男性だったわけでね。うん。でもさ、まあこれから女性の方がさ、収入が多いとかのも当たり前になってくるだろうしさ、うんうん、そうした時に男性が自分が転勤するっていう、それこそ中央夫になるみたいな選択を取れるのかってことだよね。うん。うん、まあ俺取れるけどな。そうじゃないっていう人も多いだろうね。
いや、なんかあの、転勤するんだったら、
うん。
いいことあってほしいですよね。
例えば？
いや、例えば、出世じゃないですけど、あ、自分がって意味じゃなくて、例えば、自分が今は、ね、ちょっと転勤できませんって会社に伝えたときに、でも誰かは、じゃあ代わりに出るわけじゃないですか。だからやっぱ、その人にいいことがあってほしいなと思いますし、じゃあ、何年か先自分がその転勤するんだったら、なんかいいことあってほしいなと思うし、それは金銭的なものかもしれないし、まあ、なんか出世するの、ことでハッピーに思うならいいですけど、まあそうならないのはやっぱ金銭的な何かとか。
それでもさ、あの前にさ、育休を取った時のしわ寄せがさ、あの他の人に行くっていう話と似てるよね。
いや、まさにそうですよね。
うん。だから、例えばそのね、独身であったり、結婚していても子供がいない人の方が移動させやすいみたいなことになって、 しわ寄せっていう形にね、その人が受けるみたいなことも十分あり得るし、まあ現状そうなってる気もするしさ、それでいいんかいなっていう話もある。まあ良くはないだろうね。どうなんだろうね、その子供をじゃあさ、持つ、育てるっていう人はさ、じゃあ移動はしませんみたいな、そういう社会の合意ができたとしてよ。それはいい社会なのかね。じゃあ、あんまり平等じゃない気もするけどな。だって子供を持つとか持たないっていうのは、言ってみれば我々の選択だよね。私は子供欲しいと思って子供を設けて、まあ設けることができたわけだよね、たまさかね。でもそれはあなたの勝手ですよって言われたらそうなんだよ、そんなの。
だけど一応子供はまあ社会的なものでもあるわけで。
そうだね。まあ将来の年金とか払うわけだからね。
だとすれば、なんか、何らか社会の合意があってもいいかなと思うんですけど、そう考えたときに、じゃあそうじゃない、いわゆるしわ寄せ問題をどうしていいのかっていうのは。自分も転勤、非常にこう、毎年転勤する可能性がある問題に触れているだけに、今回はちょっと口が重いですよね。
かなり、自分に具体的なね、問題として
歯切れがもう。何言ってんだか自分で分か
る。それなのよ。結局さ、新聞の記事がなんでつまんないかっつってさ、空中戦ばっかやっててさ、ね、そうなんかさ、対処交渉の議論みたいなのが多くって、で、お前はどうなんだって話があんま載ってないっていうことがあってさ、多分、ウィズニュースとかはそういうのが逆だったから、つまり自分の話を書くじゃんね。だからそれが良かったんだろうと思うんだけどさ、でも、未だにやっぱりね、そういうところが、例えば「鉢掛け社会」っていう連載でポッドキャストやってんだけど、あれとか毎回来るたびにさ、その来た記者にさ、でお前はどうなんだって話を聞いてんだよね。みんなあわあわってなっちゃうわけ。そういうこう現実っていうのがね、あるよなっていうのを思うよね。なんかなかなかこうさ、しかしこういうこうね、転勤とかっていうのもね、本当に長くあるわけじゃん。この水野さんが言ってるよね、ご自分のね、お母様ね、すでにそういうことがあったと。そうなんだろうね。なんか特に何も変わってないっていうあたりがさ、なんか燃やるよな。
でも明らかに転勤を減らそうという傾向にあるし。
なるほど、
まあ、そこは間違いないと思うんです。
あとだからさっきの母さんの話だけど、転勤をしないことがいい人材を引きつけるってことだよね。
そうなんですよ。まあそれもね、どうなのかなって、やっぱり転勤をこう経験した身からするとそう思いますけど。だって、転勤折り込み済みで入ったわけじゃないですか。
そうだよ。
そうなん、
間違いない。
いや、おっしゃる通り。
全然、むしろ転勤したいと思って入ったから。い
や、そうなんですよ。だからそこはやっぱり職種との兼ね合いかなとは思いますけど。
そうね。
でもやっぱり若い人材、今、ただでさえ、その、採用難の時代なので、そうなったら企業側がやっぱり学生のニーズに寄せていくしかないですよね、そこは。
でもなんか突然思い出したけどさ、同期っていうか、まあ、同じぐらいに就職活動してたやつでも、やっぱその辺を見据えて、僕は東京ガスに行きますって言ってるやつがいたわ、そういや。そんなに移動ないんだよね。東京ガス範疇でしか。東京電力よりも東京ガスの方が狭い。あとだから、名古屋で言うと JR 東海とかそうよね。まあ、JR とかも東京とかも大阪もあるんだけど、まあ、せいぜいそのぐらいっていうさ、あんまり北海道とか行かないんだよね。まあ考えてるやつは最初から考えてるのかもしれない。
それ考えると、私就職するとき本当解像度低かったですね。
何も考えず。
何も。
転勤への解像度が低いよね。
いや、転勤に対する解像度。
ライフプランに対する解像度。
そう、そうですよね。
なんとなく。
やっぱそれだから自分の中でこうジェンダー固定的なものもあったでしょうし、イメージができなかったんでしょうね。まあでもな。
でもさっきの川原さんの話を聞いてると逆にまたちょっと怖いなと思うのは、じゃあ能力のある人から転勤のない仕事を選べるみたいなさ、社会になった時にさ、能力の低い人が土佐回りしろみたいなことになったら、それはさ、
それはもう本当に良く
ない。それは良くないじゃん。まあ我々も地方出身者としてさ、そんなこと言われたくもないしさ。はい、
言われたくない。言われたくない。
その辺の塩梅だよね。だとすると、なんかそういう価値観がもし社会にはっきりしちゃったら、ね、地方に来てくださっているなんか東大出身者の方はありがたいですみたいな社会になっちゃったらもう闇じゃない、そんなの。
闇すぎますね。ちょっとそれは、行き過ぎた社会ですね。
だとすると、やっぱり我々はある種その子育てをしながら転勤もできるような社会っていうのを何かしらの形でさ、維持していくことは大事そうじゃない。
いや、私怖いと思ったのがその神田さんのその中学受験の話だったですよね。
はいはい。
やっぱそこも 結構こう闇に近いところだと思うんですけど。
どの辺が？
だって子供を受験させてしまったらそこからこう6年間、
うん、
その土地にいなければいけない。
せやねん。
そこからどうにかしないといけないんじゃないですか。
あ、
この中学受験過熱みたいなのが最近のブームであったじゃないですか。まあ、それも東京一極集中なのでって聞くので、
はいはい、
そここ
れはね、これまたね別の話でもうそろそろ30分経つんでねしたいけど、そうなの、うん、でこれこそ朝日新聞のね記事なんかでも載ってたけれども、結局今の親の世代はすごくその子供たちに対してさ、教育のね費用かけるとかどんどん過熱してんだけど、背景にあるのが失敗させたくない、あるいは自分が失敗したくないってことなんだよね。つまり、まあ人生は一回こっきりでございますと。で、そういう中でね、一粒だね、二粒だねくらいの子供がさ、人生を歩んでいくという中で、いっぱい習い事をさせちゃうとかっていうのはさ、もう我が子にとにかく失敗をさせたくないと。ね。一番いいコースを選んでほしいと。そういうこう、気持ちの表れだと、そんなことを専門家の方が指摘されてるわけですよ。結構俺わかんだよね、それね。うん。なんか金とかよりもやっぱりそういうこうさ、自分の子供の選択肢を狭めちゃうっていうことに対する不安の方が強い。
それはすごいわかります。選択肢狭める感はすごいわかります。
中学受験ってさ、結局なんかたくさんある選択肢の中で、まあ俺別に子供にやれなんて言ったことは一回もないんだよね。ただまあ周りの環境とかもあって、なんか自然にそうなっていくんだよ、東京とかにいると。何自然になるって。そんなの社会が仕組んでるかもしれないよね。だけど俺はいいダクダクとそれに従ってんだよね。うん。そんななんかさ、普段のキャラクターで言えばさ、どこでも生きていけるようにお前頑張れっていう風に言っても良さそうじゃん。ならねえわけ。
うん、でもやっぱ子供に対してはやっぱ常に取り得る選択肢を最大限取ってほしいなと思うんですよね。でもそれ結構穴もあって、じゃあその選択肢って本当になんていうか、その選択肢をなんか狭めてないかとは思うんですけどね。自分が描いている最良の選択肢っていうのが、すごい偏っている可能性もあるんで、そこは注意しなきゃいけないんですけど、でもやっぱこう、いい選択が、本人がしたいと思った時に、いい選択してほしいなとか思うと、なんか受験とかってありなのかなって、ちょっと全然違う回になってきたけど。
じゃあ、まあ、まとめてきたけどさ、結局選択肢を広げると、より良い選択肢をつかみ取っていくんだよね。で、まあ俺なんかまだ名古屋だからなんだけど、私の妻は、まあどことは言わないけれども、村の出身なんだよね。市町村の単位でいうところの。だからちっちゃいところなわけ。なんで、そもそもやっぱり選択肢っていうものがめちゃくちゃ限られてるっていうわけよ。ね。なんか、大学とかさ、もう高校とかのレベルでも、そのいわゆるみんなが知っているの進学校とかってさ、あそこの子が志望だとか言ったらさ、何言ってんの？ははーみたいな感じになっちゃう。遠いしね。で、選択肢が少なければ少ないほど、やっぱりさ、いわゆるこうさ、そっちに行くっていういいもの。それは別に勉強だけじゃないんだよね。すべて、音楽みたいな芸能もそうだし、スポーツもそうなんだけど、狭まっていっちゃうっていうさ。じゃあ東京にいた方がいいじゃんって。
そうなんです、そこなんですよ。
逆、でもいい選択してったら、そのいい選択しかできない怖さもあります。
あ、失敗
小学校でいい選択、中学校でいい選択、高校でいい選択。
わかるわかる。
で、そういうリスクもあるし。
だけどさ、結局さ、さっきの転勤の話とかと一緒で、じゃあ自分の子供にどうさせますかって言った時にさ、だから結局中学受験を選ばさせてる自分がいるわけよ。ね。うん。それはまあその方がいいだろうよ。だけどさ、人間としての総合力みたいなのはさ、さっき言った転勤した方が絶対鍛えられるわけじゃん。うちの子供ってそうだと思うよ。いろんな地方を転々、俺はその転勤族に付き合わされて転校してる方だから、まあ良かった部分もあるもんね、やっぱね。転校してなかったらさ、ヤンキーばっかの学校行ってないもんね、俺ね。だけどその話なのよ。ヤンキーばっかの学校行くのがいいですか？
いや、論としてはわかるんですよ。
うん、
論としてはイエスなんですけど。いや、じゃあだけど、すいません、もうこれ違う回になっちゃうけど。
まあまあまあまあまあ。
自分の子供にそういう選択をするかっていうと、またこれ別なんですよ。でも、転勤は私、一言言っておくと、転勤もやりようがあると思うんですよ。例えば、週末だけ帰るのはちょっと寂しいなと思うんですよ。
なるほどね。
でも、週4日帰れることはできるかもしれないじゃないですか。例えば、週3日は働いて、で、その場所で働いて、で、4日間はなんかこう、なんて言うんでしょう。自宅近くで、まあ、うまくこうリモートできるものを寄せるとか、 なんかそういう生活ができたら
結局さ、今現在でも完全リモートワークの人だったら別に単身赴任の問題はないんだよね。
あ、そうですよ。
だって今でもさ、その沖縄に住んだり札幌に住んだりしながらさ、うんうんうん、っていうのはできるわけじゃん。でも結局そうすると職業に俺寄せんできると思ってるの、うんね、リモートワークできる人だけがその権利を享受できる社会ってことだよね、うんうんうん、でそうじゃない仕事なんていくらでもあるわけじゃん、うん、現場ってものがある仕事は全部そうだよね、うん、まあ記者もその一つだよね、現場があるからさ、うん、え、現場がある人たちっていうのはどっちかっていうとエッセンシャルワークに近づいていってさ、ほ、うん、んでまた何かい、そのね、ブルシットジョブばっかりはさ、うん、あの金ももらえて転勤もしなくてよくっていうさ、事実上の階級制度だよね、そんなのはね、うん、ということでね、今回は終わりにしたいなと思います、ね、このようにまあ何ともね結論も出ませんけれども、皆様のねご意見もお聞かせいただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで今回もね、川原夏樹さん、高橋健次郎さん、お二人からお話を伺ってまいりました。このね、親もや会ですね、親のもやもや、ご自身がね親でないという方も含めて、要するに他の親を見ていてもやもやするとか、そんなことも含めましてですね、この番組皆さんからのお便りがないとですね成立いたしません。あの、実は全ての番組の中でこの番組が一番ねお便り集まってるんですよ。
すごい、ありがとうございます。いや、
本当にね皆さんのおかげで成り立っている番組ですので、今後もぜひですね、引き続き、親にまつわるあなたのご意見ご感想ご質問などなどお寄せいただければと思います。こういう話題を話してほしいみたいなことでもね大歓迎でございますので、ぜひこの概要欄ね開いていただきまして、そこからですねフォームあります。そこにもうね、子育てのモヤモヤはここに送ってくださいっていうね、そういうのがありますので、そこに思いの丈書いていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。